おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか？コーヒー沼で泥遊びパーソナリティの翔平でございます。今日もどうぞよろしくお願いいたします。いやーね、前回の放送と同じ日に収録をしているんですけど、まあ、同じ日というか日付としては、もう変わりまして深夜にね収録をしてるんですけれども、めちゃめちゃ楽しかったです。前回の放送聞いた方は、ご存知かと思いますけれども、ちょっと東京であったイベントに行ってまいりました。2つのイベントをはしごしてきたんですけれども、いやーそれがさ、まあ、2つとも全然刺激を全然違う刺激を受けてきて、ごめんね、ちょっとお酒もいっぱい飲んできたから、喋り方おかしい時もあるかもしれないんですけど、あと疲れてるし、疲れててもそれでもやっぱりアウトプットしたい、喋りたいっていう欲がめちゃめちゃ出てます。これはやっぱりそんだけ刺激的な情報に触れたりとかした時に感動するんですよ。やっぱ人間感動した時、心が動いた時っていうのは何かしら表現したいっていう気持ちになるもんなんやと僕は思います。うん。で、前回のお話の中でも、もっとコーヒーを楽しくね、自分がこう喋りたい、伝えたいっていう風に思うようなことを、どんどん取り込んでいきたいなみたいなことを言ったと思うんですけれども、もうまさに本当に楽しかった。今日楽しかったし、学びになった部分がすごく大きくて、それをシェアさせてください。長くなるかもしれませんけれども、はい、2つのイベントですね。1つはコーヒーペアリングフェスティバル、でもう1つは、千年画廊さんっていう上野にあるカフェバーでいいんかな、居酒屋バー、いや、なんやろな、ちょっとなんて言ったらいいかな、まあ、とあるそのアトリエちゃうな、画廊やから、画廊兼、飲食店みたいなところを行かせていただいて、まあ、そちらでしぶきアートの高倉さんという方の、イベントを見させていただいてきました。まあ、その2つの紹介、一応これ放送している時点ではまだ終わらない、2つともイベント終わらないので、それのお話と、まあ、そこから受けてきた、素晴らしい刺激っていうところのお話をさせていただきたいと思います。もう場合によっては2回に分けてもいいかもね、はい、ということで本編やっていきたいと思います。この番組はコーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとお送りしておりますコーヒー雑談ラジオでございます。どうぞ今日も最後までよろしくお願いいたします。この放送はもうカフェインで悩まない、だってカフリだから、デカフェといえばカフリの提供でお送りします。いやもうテンションが上がりすぎてオープニングのね工場みたいなところがなんかぐっちゃぐちゃになりましたけれども、そんぐらい、今すごくこうほほしてるんですって。何こうそんな日本語ある、ほほしてるなんていう日本語ありますもうなんかこう体はね、夜やし今日ちょっと冷えるから別に暑くはないけど、なんかこうねテンション上がってるんですよね。深夜のテンションっていうのもあると思うし、眠いよ本当に、眠いんだけれど も今日中にやっぱり言葉に収めときたいなと思って、はい、喋らせていただいております。2つのイベントに参加してきました。まずは上野松坂屋さんで行われたコーヒーペアリングフェスティバル、これカフェスナップさんの主催のものになりますね。カフェスナップという、情報発信とか、アプリケーションとか作っておられるところがあるんですけれども、メディアですね、カフェスナップさんが主催でやられてます。今回カフェスナップのね、代表の大井さんと初めてちゃんとゆっくりお話ができたりとかしてね、それもすごくいい刺激になりましたね。大井さんに関しましては、またゆっくりお話聞かせてくださいということで、その場でポッドキャスト出演のオファーもさせていただきましたので、 近くになるか少し間かわからないですけれども、大井さんとの話も楽しみにしておいてください。で、ちょっと話戻りまして、カフェスナップさんの、イベントですね、これ一応4月の8日月曜日まで行われることになっておりますので、ぜひ遊びに行っていただきたいなと思ってます。だからこれ聞いてる方はもしかしたら4月7日か8日当日かもしれないですけど、もうね楽しいですよやっぱり。何が楽しいって、やっぱりペアリングの楽しみって自宅ではなかなかできなかったりとか、もうそもそもやっぱりさ、コーヒーのチケット制のイベント、ちっちゃいチケットでちょっとずつコーヒーが飲めるイベントってすごいありがたいじゃないですか。そのお店をねどんどんホッピングしていろんなお店で回りたいっていう人にとっては、まあ値段も少し安くで、ほら一杯飲めないからそんな1日に5杯も6杯もね、それも短時間に回ることって難しいですけれども、こうちょっとずつだったら飲めるっていうこと で、でかつ全国のコーヒー屋さんね、京都も来てたし、埼玉のちょっと行きづらいようなところからも来てたし、静岡からも来てたし、いろんなコーヒー屋さんが集まってくれてるっていうのもありがたいですしね、まあ何よりそのありがたい話なんですよとにかくありがたい、イベントなんですけれども、コーヒーがちょっとずつ飲めるだけではなくて、ペアリングの、食べ物、今回はねジェラートもあったし、ケーキもあったし、焼き菓子もあったし、なんかいろんなお店さん、こちらもいろんなお店さんが出店してて、かつこれもやっぱちょっとずつ食べれるんですよ、僕はティグラートっていうあそこは四ツ谷でしたっけ、にある、イタリアンカフェバーがあるんですが、ティグラートさんの話多分ね昔したことあると思います、ポッドキャストの中でも、そこのジェラートがもうほんまに美味しくて、ほんまに美味しいし、もともとそこのカフェもちゃんとしてるし、代表の高宮さんは、言ったら日本でコーヒーカクテルを広めた人、なコーヒーとしてもプロフェッショナルやし、バーテンダーとしてもプロフェッショナルやし、そんな人が、イタリアンバールで、ジェラート出してますよっていう風になったらもう美味しくないわけがないんですね。ジェラートももちろん自家製で作ってるしね、だからいわゆるコーヒーに絶対合うよねっていうものをちゃんと持ってきてくれてる。でこれ他のお店に関してもそうです。で持ってきてくれてる上に、このアイスはこのデザートはこういうコーヒーと合いますよ、で逆にこういうコーヒーはこういうデザートと合いますよっていうのを全ての店舗がこう印をつけてくれてるわけですね。ベリー系とかストーンフルーツ系とか、まあちょっとねコーヒーにあまり知識がない人にとっては馴染みのない言葉かもしれないんですけれども、それを分かりやすく、もう仮にその書いてるストーンフルーツって何とかなるじゃないですか。コーヒー飲んでさ、ちょっとようわからんけど、ただこのコーヒー美味しいわ、好きやわっていう風になって、じゃあどういう食べ物と食べ合わせたら美味しいのっていうのをちゃんと解説もしてくれるし、まあ基本的にはね同じ系統のやつで合わせるのが、一番無難ですよっていうような話もあるんですけど、さっき言ったデザートコーナーのところにもそれが書いてるから、じゃあこれとこれ合わせてみようかな。でどっちが主体でもいいんですよ。このコーヒー気になるから飲んでみたいわでもいいし、デザートがいやもうめっちゃ美味しそうなデザートあって、これ絶対食べたいねんけど、せっかくやったらこれと合うコーヒーと一緒にね食べたいよねっていうようなことってあると思うんですよね。もう友達とかと一緒に来ててさ、別々のもの頼んでもいいと思うし、いろんな楽しみ方があると思うんですけど、そこの言ったらちょっと難しい部分、プロに聞きたいよねとかいう部分がしっかりとカバーされてて、いやさすがカフェスナップやなって。松坂屋さんもね、昨年のイベントからまたちょっとそういうさらに良くしていこうっていうことで、今回のイベントもね組んだりとかされてると思うんですけれども、ドンピシャハマってたと僕は思います。ちょっと集客状況とかはどんなもんかちょっと分かんなかったですけど、僕自身、去年もこの時期に、このイベントは、参加者側の方で参加者っていうかその出す側、出店者側で コーヒー出したわけじゃないですけど、ポッドキャスターとして出演させていただいて、いろいろ思うところあったんですけれども、もう前回よりも確実にいい感じになってるなっていうのは思いましたね。で、今回のカフェスナップさん、カフェスナップじゃねえわ、コーヒーペアリングフェスティバルの話をもう少し深掘りしていきたいんですが、多分それやったら、もう一個の方のイベントの話できないので、もう一個の方のイベントの話はまた次回にさせてもらいます。今日はちょっと、コーヒーペアリングフェスティバルの話をさせてください。到着してまず一番最初にビスポークコーヒーさん、これは世界2位を取ったブリュワーズカップっていうね、コーヒーの、抽出大会で、見事世界で2番目に美味しいコーヒーを入れましたよと、表彰されました畠山大樹さんのね、コーヒー界のアイドルですよ畠山さんといえば、その畠山さんのコーヒーをまず飲みました。もうね、めちゃくちゃ列やばいらしいです。僕が行ったタイミングで本当にたまたま空いてたんですよ。前に2人しか並んでない、という状況になってて、あ、もうこれはもうまず畠山さんのところから行くしかないっていう風になって、で彼のところ並んで最初に飲んだんが、ボリビアの SL34。 ボリビアって SL 種あるんや。 SL 種っていうのはもともとはケニアの、土着のコーヒー豆なんですけど、コスタリカの方で SL もあったりとか、あとどこやったっけな、なんか東南アジアもどっか SL 出してるところ、育ててるところあったと思うんですけど、最近ボリビアもちょこちょこ出てるらしいですね。今回僕はボリビアの SL は初めて飲ませていただいたんですけれども、うまいです。めちゃくちゃ美味しかった。これは畠山さんの焙煎もあるし、その抽出の仕方も確実にありますね。ちゃんとケトル2つ持ってきてさ、畠山さんの抽出といえば、1回目2回目のお湯入れるときと、3回目以降でお湯を入れるときにお湯の温度が違う、温度の違うお湯を注ぐっていうね、レシピなかなか家では真似のできないようなレシピやとは思うんですけど、これをちゃんとされてはって、もう計算し尽くされた抽出してくださいました。もうこれがねうまいのよ本当に美味しくて、オレンジワインとかルビーグレープフルーツ、アセロラキャラメルっていう味のねコメントがついてますけど、まさしくオレンジワインなんですけれども、いわゆるこのごっつい感じのミネラル感強すぎる感じでもないんですよね。もっともうちょっとなんか飲みやすくって優しいオレンジワインの感じですね。色もねイメージ的にはあれですよ、あのコーヒーなんで当然色は黒なんですけど、オレンジぽさ、オレンジっぽさじゃない、オレンジワインっぽさっていう発酵感みたいなのありました。あとはなんかちょっとナッツっぽさみたいなのも少し感じる、オレンジワインってそんな感じなんですよね。それで一応なんかちょっと変わった生産処理をしてる豆で、ピンクハニーファーメンテーションナチュラルっていうね、何かしら発酵をいじってる系やと思うんですけど、何ピンクハニーファーメンテーションナチュラルって、ハニープロセスって、ちょっと果肉をつけた状態で発酵させるやつやと思いますけど、ピンクハニーが分からへんね。レッドハニーとかホワイトハニーとかよくあるんですけれども、ピンクハニーよう分からんなと思いながらもはい、でもね、とにかく美味しかったですね。で一応畠山さんのコメントとしては、砂糖の焦げた香りやナッツ系のお菓子との相性が抜群っていう風に書いてるんですけども、ここで僕が合わせたのが、ちょっと先ほどお話をした高宮さんのティグラートですね。ティグラートのジェラート、今回僕はラムレーズンをいただきました。これはですね、こんなコーヒーを僕今飲んでるんですけれども、何がいいですかねって高宮さん本人に確認をしました。そしたら、ラムレーズンかチョコレートやねって言われて、僕はもうラムレーズン大好きですから、チョコも好きやけど、ラムレーズンでって言って飲んだら、これがドンピシャにうまくて、 一発目からとんでもなく美味しい組み合わせ。まあそもそもコーヒーもさ、あのチケット制、これはちょっとここで暴露しますけど、チケット制のね、1枚2枚あにとか3枚とか渡して、渡すことによって何やろ、そのチケット綴りを買うんですよ、うん、シールになってるんですけど、それを買って、このちっちゃいカップに、お試しカップみたいなのに入れてもらって飲むっていうことをするんですけど、うん、まああの普通にワンカップで買いましたね1カップ2300円でした初っ端からですよ。もうでもね、これここで飲まんかったらもう絶対後悔するって思って、うん、1カップ2300円なんて持ってて、お酒よりも高いですよね、言ったらね、一杯いくら、しかもさ催事場でさうん、まあそのコーヒーにそこまでお金かけたことない人にとってはびっくりするかもしれないですけども、やっぱりチャンピオンの入れてくれるコーヒーで、かつこんなに珍しい、豆で、彼が選んできた豆、うん、ということで、もうちょっとここは体験するしかないなということで、値段は張りましたけれども飲ませていただいて、それに、うん、ラムレーズンのアイスを合わせてもう優勝させていただきましたということでございます。どうもありがとうございますいやー、いや本当に最高だったから、これ聞いてまだ間に合う方、うん、この今番組の放送聞いてね、間に合う方がいらっしゃったら、4月の7日もしくは8日に、会場に行けるよっていう方いらっしゃったら、絶対この組み合わせ試してほしいです。よろしくお願いいたしますはい、まあ、なんかこれ話すだけでね、すごくもう結構な時間が経ってしまったんで、他の話も、バーっとしていきますと、いろんなコーヒー屋さんが来てくれてました。まずトランクコーヒーさんね、名古屋のトランクコーヒーさんで、今回は、鈴木康夫さんで代表の康夫さんが来てましたね。去年もトランクさん来てたんですけど、康夫さんはコレナ買ったみたいで、うん、なんでかなり久しぶりに僕は安田さんとお話ができましたね。やっぱ彼の話もすごく、刺激的やし、すごくこう、考えられてるエビデンスのこととか、コーヒーをねしっかりと掘り下げて考えるんやけども、でも、ちゃんとこの一般家庭に落とし込んでいくためにはどういうポイントが必要なのかっていうような話、ちょっと、ね、ざっくりの話になっちゃうんでね、あの中身の話はね、もうとてもじゃないけど今ここで喋れへん、うん、すごくいい話聞いたんです。すっごくいい話聞いたんだけど、ここら辺の話に関しては安尾さんも、ぜひポッドキャストに、出てくださいっていうオファーを出させていただいて快諾していただきましたので、これはね早いうちにしたいね。熱量がしっかりあるうちに、安尾さんの話は聞きたいなと思ってるので、まあちょっと皆さん楽しみにしておいてくださいよ。はいね、名古屋が生んだでいいのかな、うん、そのコーヒー界のロックスターみたいな方なんでね、はい、ぜひお話を聞いていただければと思います。でトランク来てて、あとは、ああ、そう、ノイちゃん、アバウトアスコーヒーさんですね。はい、京都の、アバウトアスコーヒーさんが来てました。うん、で、そういえばノイさん誕生日だったらしいですよ、4月の6日。はい、おめでとうございます。ハッピーバースデー。ここで。聞いとるか知らんけど、はい、そのノイさんにまた会いましたね、はい、いつもねよくしていただいてありがとうございますって感じですけども、ノイさんだけじゃなくてね、ゆかちゃんも来てました。ごめんなさい、僕関西にしばらく長いこといたので、あちらのコーヒー屋さんの方が仲良かったりとかするんですけどね、オンザ眉毛がトレードマークの、ゆかちゃんというバリスタさんも一緒に来てくれてましたね。久しぶりに会ってすごいワイワイしましたけど、うん、でそこで飲んだコーヒーがねまたねやばいんですよ。もうここでちょっとこれに関してはね、本当に申し訳ない、もう絶対豆買わんって思ってたんです。もう豆が多すぎるから、冷凍庫パンパンやし、もう豆絶対買わへんからなって思って行ったんですけど、買いましたもうお約束ですよね、うん、もうこれはもうね、うん、もう謝るしかないですよね。誰に言ったの、うちの奥さんですけどまた豆買ってきたってなるからね。それもね、いい豆を買ってしまいましたね。まあ、いい豆の割には値段は安かったですけど、これ 100g 3500円かな。うん、そう、まあね、結構ね、やっぱりこれびっくりするでしょ皆さんその普段そんなに高い豆を買わない人からしてみたらびっくりすると思うんですけど、最近僕ちょっとバグってて、なんかありがたいことに自分で焼いたりだとか、みんないろんな方にもらったりだとか、することでコーヒー豆がね、デイリーのコーヒー豆いっぱいある んですそうなるとじゃあ自分で何買おうってなった時に豆を買ってしまうんですね。だから、冷凍庫の中に芸者がいっぱいあったりだとか、うん、なんか買うっていう風になった時の選択肢がだんだんだんだんこう価格が上がってきてしまってるの。これね、あの別に言い悪いとかじゃないし、そのデイリーのコーヒーもデイリーのコーヒーって全然好きなんですコーヒーはあのどのコーヒーが悪いとかそういう話ではなくって、あのどんなコーヒーでも好きなんですけれども、あのちょっとねお金を使いすぎているし、選択するものがもうええやつすぎるから、でええやつ買うと今度はあのちょっとしかちょっとしか飲まないっておかしいな、うん、なんかもったいない気がしてしまって、バンバン飲まないんですね。バンバン飲まないとだんだんまたこう溜まっていくでしょ。そんなんの繰り返しですね。なんでちょっと芸者やろうと、豆やろうと恐れずに、抽出をしていきたいと思います。何の話、全然ちょっとさっきのフェスの話とかけ離れてしまったんでまた、戻りますけれども、まあ、そんなこんなでアバウトアスさんのコーヒーを、買いました、うん、であのその前に飲みました、うん、これも1杯1500円したけど、いくら使っとん自分いやもう絶対そんなお金使わへんって思ってたのに、なんか顔を出して挨拶していこうって思ってたのに、もう全然どんだけ買うてんねんって思いましたけれども、コロンビア、リサラルダ、フィンカミラン、ミランのミラン農園っていうところですねの、ナイトロウォッシュと、これはだからナイトロやから窒素で洗ってます、いや洗ってますじゃない、窒素で発酵させてる、でウォッシュドっていうね、まあそのすっきりめのコーヒーと言ったらいいんですかね、まあ、あのウォッシュドナチュラルの話はちょっとここでは割愛しますけれども、そういう精製方法、このねナイトロの部分がかなり、珍しいんですよね、うん、窒素を充填して、まあ、窒素を入れることによってなんか結構まろやかな感じに仕上がるとかいう話あるらしいですけど、ちょっとここ、いろいろ調べてみたいですね、窒素、発酵、うん、はい、まあそんなこんなんで、コロンビアの面白い豆を飲ませていただきました。でこれがもうねメロンジュースで、メロンジュースって言ってもなんだろうな、あのメロン果汁、そのマスクメロンとかさ、こっちにも書いてあるけどカンタロープとかね、うん、そういうほんまにいいメロンあるじゃないですか、高級メロンを絞りたてジュースにしたような味のコーヒー飲んでみたいでしょ、気になるでしょ、うん、そうで、あとはなんかキウイとかウォーターメロン、だから、スイカですねみたいなニュアンスもちょっとあるっていうようなコーヒーだったんですけど、まあこれが素晴らしく美味しくって、これなんかミルク出汁も美味しいらしいんですよ。だからミルク出汁もちょっと家であの豆を買ったんでやろうかなって思いますけど、これはすごかった、東京にお住まいの方だったらグリッチさんとかでもね同じ豆使ってるみたいなんですけれども、昨年の WBC かな、コーヒーの大会がありまして、はい、そのバリスタ大会の2位だった人、準優勝だった人もこの同じ農園の豆を使っていたというお話もございました、かなりいい豆みたいなんでちょっと楽しく美味しく飲ませていただこうかなと思いますでね、ちょっと余談なんですけど、まあ、昨日もコーヒーは楽しく飲みたいなってお話をしまして、その中でも言ったらちょっとこれって、まあ、発酵をいじってる系、まあ、いじってるって言っても窒素を充填しただけなんで、なんかね、フルーツ入れたとかジュース入れたとかではないけど、まあ、それでもやっぱり、まあ、こういうちょっと派手な、まあ、ちょっと派手なコーヒーなんです、味としては。そんなだってコーヒーなのにジュースみたいな味になるっておかしな話ですよ、うん、まあ、実際にあるし、これが好きな人もいるし、全然僕はね、あの美味しかったら何でもいいんで、コーヒーってこんなにいろんなのあるんやって言って楽しめたらいいなって思ってるんですけど、こういうのはあまり好かない人も中にはいらっしゃいます。ただ僕は、うん、今回この豆を飲んでちょっと久しぶりになんか感動したというか、うん、いろんなコーヒーに感動するし、うん、ただ美味しいのとは違うんですよ。ただ美味しいんじゃなくって、何この味みたいな、って期待をいい意味で裏切られる、うん、でほんまにメロンやったんですほんまにメロンやった。これ本当にね、あの飲んでほしい皆さんに、でやっぱコーヒーって嗜好品やし、いろいろなんかねあだこだ言われるし、あとは自分の飲みたいタイミングね、同じこのメロンっぽいコーヒーでも夜飲みたいのか朝飲みたいのか、ね、疲れてる時に飲みたいのか、いろいろあると思うんですけども、うん、やっぱそういうをさ、 まあ、僕はこう発信をするにあたっていろいろ勉強したりとか、まあ、単純に好きやから勉強するっていうのもあるんですけど、それをしてたら、してるからこそ知れる情報だし、足動かしてこうやって飲みに行ったりとかしたから、もう素晴らしい、もうこれはもう豆買うしかないっていう風に、ね、なって、まあ、高い豆でも買っちゃったんですけど、こういうことをしてるからこそコーヒーがもうより楽しくなるっていうのは間違いなくて、コーヒーを楽しもうというような話をするんだったら、ちゃんと足を動かしてね、今回はフェスでしたけれども、いろんなお店に行くとか、いうこともしていかないといけないなってことをちょっと思いました。はい、長いね今日ね、僕の話長くてすいませんね。ちょっと巻きでもう少しお話をさせてください。なんで、ノイさんとゆかちゃんと話をしましたの後に、ああそうや、コーヒー記念日の、コーヒー間違えた、ごめん、コーヒー記念日ちゃう、コーヒー記念日は僕のお友達の、あの神戸のキッチンカーでやってるコーヒー屋さんです。こんなところで名前出してすいません。私立コーヒー小学校さん、はい、のですね、カズさんという方とお会いしました。カズさんと、あと、もう一人、ちょっと待って、カズさんとね、ルナさんかな、お二人にお会いしてっていうか、カズさんがなんと聞いてるらしいんですよ、この番組を。今聞いてはるかちょっと分かんないですけど、まさかのリスナーさんとお会いできたっていうのがめちゃくちゃ嬉しかったですね、僕は。あちらもね、すごく喜んでくれて、もうそれもありがたい話ですけどね。カズさんじゃない、カズさんじゃなくてカブさんです。カブさん、失礼いたしました、カブさんですね。あのカブラギさんって言うんですけど、カブコーヒーさんですね、私立コーヒー小学校に勤めながらカブコーヒーっていう自分のブランドもされてるって感じですね。はい、いやー嬉しかった、単純に嬉しかった。で、あのちょっとコーヒー小学校さんは今回はスイーツで出店されていたので、コーヒーは飲んでないんですけど、スイーツの方もちょっとまだ食べてません、すいません。明日自宅でコーヒーを入れて、何かしらとペアリングで、食べたいなっていうふうに思ってるので、ちょっとあの今寝かせてます、ね、一緒に写真も撮っていただいてありがとうございました。コーヒー小学校ね、めっちゃ行きたいんですけど、錦糸町の方にあるお店ですね。またちょっと今度行かせていただきます。はい、あのコーヒー小学校の話をまたしだすと止まらなくなりそう。なんで小学校なん、中学校あるんですかとかね、しょうもないこと聞いてしまいそうになるんで、はい、ここは、一旦これで置いときましょう。ちょっとまたねゆっくりお話をしに行きます。その後はエイトスさんですね、はい、静岡の老舗って言ってももういいぐらいですよね、結構長いですよねエイトスさんのね、はい。ブラックダイヤモンドコスブラックダイヤモンドはコスタリカやったかな、はい。まあそのハニープロセスの中でも、ちょっと特殊な製法をとってるこのブラックダイヤモンドのコーヒーを飲ませていただいて、なんとこれはあの代表の吉谷さんの、奥さんが焼いた、しかも初めて焼いた豆だったらしいですけど、めちゃくちゃ美味しかった単純にめちゃくちゃ美味しかった、はい。っていうのがありました、はい。まあ、やっぱり毎回人気ですよね、エトスさんはね、ずっと人がいたなというのが印象でした。でお次はフィロコフィアさんですね。フィロコフィアのさくらさんって、焙煎師の方が来てらっしゃって、あの接客されてました。ちょっとフィロコフィアのコーヒーはね、僕自分のチケットがなくなってしまったので飲まなかったんですけれども、まあ、あとはその僕はあのフィロコフィア割と近いんで行くんですよね、普通にね、はい、行くんで、まあ、ちょっとまた今度行きますねとかいう話をして、終わりました。あのフィロコフィアさんでね、ここはあのバリスタブリュワーズチャンプ、世界チャンプの加瀬谷さんという方が建てられたお店なんですけど、加瀬谷さんのサイン本がもうなんか売り切れになってました。最近本を出されたんですけど、サイン本がずっと置いてあって、加瀬谷さんご本人は来てなかったんですけど、なんか売れてましたねめっちゃ売れてました、はい。そして、京都のおカフェ、ここもあの老舗ですね、はい。岡田さんもバリスタのチャンピオンになってる方、なんですけども、その岡田さんの建てられたコーヒー屋さん、おカフェの岡田さんご本人が来てくださっていて、 で岡田さんと一緒に写真を撮ったり、もうなんかこの人もねやっぱり、ね、スターなんですよね、うん、アイドルとかちゃうな、スターやな、はい、岡田さんと写真を撮りました。で、ここでもやっぱりコーヒーはちょっともう時間もあまりなかったんでご挨拶程度にっていう感じだったんですけど、岡田さんとお話をさせていただいて、岡田さんのグッズが売ってるんですよ。もうこれ衝撃、クリアファイルとかクッションとかあとタオル、岡田さんの写真がそのままプリントされてるやつで、これは何ってなったけど買っちゃった。そうね、サインも入れてもらいました。コーヒー沼で泥遊び様って言ってね、ちょっとこれはまたストーリーとかに上げておきますけれども、はい、バリスタのね、はい、バリスタのバリスターですからね、はい、そうやって書いてあるからね、このサインのところにも書いてますけどもね、スターって呼ばれてます、はい、そんな岡田さんが、裸にジャケットを羽織って、ギーセンの焙煎機の前でカッコつけてるっていう写真のクリアファイル。はい、多分 SCAJ とかに持ってきはるんじゃないかな、これ。いやー、いいですね、これが許されるのが岡田さんやなって思うけど、うん、いや、こういうノリもいいですよね、うん、まあ、ちょっといろいろお話をさせていただきましたということで、まだまだ他にもいろんなお店さん来てました。長沢コーヒーさんもね、来てましたし、あれ長沢さんはどこやったっけ、いや、パッド忘れしちゃった、東北のね長沢コーヒーさんってところがあって、去年もね、来てくださっていた、盛岡や、盛岡、うん、岩手の盛岡の、長沢コーヒーさんも今回来てはって、まあ、前回もいらっしゃったんでね、ご挨拶だけさせてもらって、みたいなのもあったし、うん、本当になんか、あとなんやろ、その去年はスタッフで来てたけど、今回はお客さんで来てますっていう方、がね、覚えててくださって、翔平さんですよねとか言ってくださった方もいたし、うん、さっきのだから、冠城さんだけじゃなくって、リスナーさんだったりとか、ちょっと知ってる方とかとね、お話ができたりしたので、まあ本当になんか楽しい一日やったなって、久々にこういうフェス、SCAJ じゃなくても、そうやって、話しかけてくれる。なんかね、やっぱね、外側にいた方がいいっすよね。僕、すみだコーヒーフェスっていうフェスがちょっと前にあって、その時はスタッフ側で、させていただいたんですけれども、F コーヒーロースターズ、まあ、高橋さんっていうバリスタの方、トップバリスタの方の、お店のスタッフ、店舗スタッフとして働いてたんですけど、翔平さんっていう風に声はなかなかかけられないですね。まあ、自分来てますよっていうことは SNS に出してたから、それを狙ってきてくれた方は、確かにいたんですけれども、なんかね、そういうなんかひょんな出会いみたいなのってあんまりなかったなと思って、うん、そう、やっぱりその自分は出す側もやりたいけど、うん、その店側じゃなくてお客さん側にいる時の方が張りがあるような気がしました。はい。うん、まあ、それもね、いろんなやり方あると思いますけども、コーヒーを楽しむっていう上で、ここの部分は欠かせないなっていうことにも改めて気づかせていただいたというイベントでございました。本当に素敵なイベントなのでね、4月7日8日まだ続いておりますから、もし間に合う方いらっしゃいましたら、ぜひとも松坂屋さんの方に行ってみてはいかがでしょうか。はい、本日めちゃくちゃ長くなってしまってすいませんでした。最後まで聞いてくださった方、どうもありがとうございます。今日のお話面白かったよと思っていただけた方は、番組のフォロー拡散よろしくお願いいたします。そしてまた多分ね、もう明日分もね、撮るわ。もう熱量が今やばいから。はい。もう一つのイベントのお話をね、続きでさせていただきたいと思います。まあ、言ったら今日本当は話したかった部分ってそこなんですよね。そこの部分が今回の気づきの中で一番大きいなっていうふうに思ったので、その話を、期待してお待ちください。それではまた次回お会いいたしましょう。皆さんにとって今日という日が素晴らしい日でありますように、そして素敵なコーヒーと出会えますように。お相手はコーヒー沼の翔平でした。